こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は発達障害のある未就学児を主な対象に、早期療育とペアレントトレーニングを組み合わせて家庭と保育の現場で実践しやすい関わり方を整理した実用書です。著者は上野屋敷で、金沢子ども医療福祉センターの作業療法チームの知見も背景にあり、子どもの行動を見て環境を整えるという臨床的な視点が強く打ち出されています。問題行動を単に止めるのではなく、行動の意味を読み取り、適応行動を増やすための具体的な手順が示される点が特徴です。親だけでなく、保育士や療育関係者にも向けて書かれており、日常の関わりの中で無理なく始められることを重視しています。理論の説明にとどまらず、子どもの行動観察、声かけ、環境調整とつながる実践書として位置づけられます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に行動を ABC で捉え、問題の見え方を変える基本枠組み、本書の中心にあるのは、子どもの行動を ABC の考え方で整理する視点です。先行条件、行動、結果を分けてみることで、単に言うことを聞かない、困った行動が多いといった印象論から離れ、何が行動を引き出し、何が行動を強めているのかを具体的に考えられるようになります。この枠組みは、子どもを責めるためではなく、関わり方を調整するために使われます。行動の原因を子どもの性格に固定せず、環境や大人の反応まで含めて見直すため、支援の入り口が明確になります。また発達障害のある子どもは、気持ちをうまく行動で表せないことがあるため、表面的な行動だけを見て対応すると、ズレが生じやすいという問題にも対応します。ABC で観察することは、家庭でも保育現場でも共通して使える基礎技術です。次に、注目名人と観察名人でできている行動を拾い上げる。本書が特徴的なのは注目名人、観察名人、原因名人といった覚えやすい表現で、保護者や保育士が実践に移しやすいよう工夫している点です。特に注目名人の発想は、問題行動の抑制だけに意識を向けるのではなく、今できていることに目を向ける姿勢を促します。これは子どもの成功体験を増やし、適応行動を強める上で重要です。観察名人の視点では、行動の前後や場面の違いを丁寧に見ることが求められ、なんとなくの印象ではなく、実際に何が起きているかを把握できます。さらに原因名人として考えることで、何に反応しやすいのか、どの刺激が負担になっているのかを整理できます。こうした段階的な理解は、感情的な対応を減らし、再現性のある支援につながります。専門職だけでなく、日々忙しい親や保育士でも取り組みやすい実践設計が本書の強みです。さらに、環境名人の発想で子どもに合わせた場作りを行う。本書は子どもを変えることよりも、子どもが力を発揮しやすい環境を整えることを重視しています。環境名人という言い方が示す通り、課題の焦点は子どもの内面だけではなく、家庭や園の配置、声かけの順番、活動の切り替えや見通しの与え方にあります。発達のとぼこがある子どもは、周囲の要求が曖昧だったり刺激が多すぎたりすると、適応的に振る舞う前に混乱しやすくなります。そのため、本人の努力不足とみなすより、先に環境を見直す方が効果的です。例えば、失敗しやすい場面を減らす、成功しやすい動線を作る、余計な刺激を調整する、といった具体的な支援に落とし込めます。この考え方は、問題が起きた後の対処ではなく、起きにくい構造を作る予防的な支援です。早期療育の実践書として、日常場面に即した改善の方向性を示している点に価値があります。そして、早期療育を家庭と保育の両方でつなぐ実践性。本書のもう一つの重要な特徴は、早期療育を専門機関だけのものにせず、家庭と保育現場の両方で継続できる形にしていることです。未就学児の時期は、子どもの行動特性が日常の中で最も見えやすく、支援の効果も生活に直結しやすい時期です。そのため、本書では療育の場で得た理解を家庭でどう生かすか、園での関わりをどう整えるかが実践的に考えられます。保護者にとっては、毎日の対応にすぐ反映できる具体性があり、保育士にとっては集団生活の中で個別の配慮をどう組み込むかを考える手がかりになります。発達障害児だけでなく、どの子にも応用しやすい内容が含まれているとされるのも、この現場横断性によるものです。支援を一部の専門家に任せるのではなく、日常の大人が同じ視点を持つことで、子どもに一貫した関わりを提供できる構成になっています。最後に、適応行動を増やすためのペアレントトレーニング入門。本書が扱うペアレントトレーニングは、子どもの行動に対して大人がどう反応するかを学ぶ行動療法的なアプローチです。ここでの目的は、叱責や抑え込みで行動を消すことではなく、子どもが望ましい行動を取りやすい関わりを身につけることにあります。大人の声かけ、注目の向け方、 課題の出し方、達成しやすい設定などを調整し、適応行動が増えるよう支援します。本書では、この考え方が専門用語だけでなく、親や保育士に伝わる言葉でまとめられているため、理論に不慣れでも入りやすい構成です。また、日々の小さな変化を積み重ねることで、子どもの自立や成長を支えるという視点も重要です。短期的な対処だけに終わらず、将来の生活につながる関わり方を身につけたい読者に向いています。実践のハードルを下げた入門書として、初めてペアレントトレーニングを学ぶ人にも使いやすい内容です。結論として、この本は発達障害のある未就学児に関わる親、保育士、療育担当者に特に向いています。子どもの困った行動を目の前の問題として片付けるのではなく、行動の背景と環境の関係から見直したい人にとって具体的な視点を与えてくれます。特徴的なのは、ペアレントトレーニングを難しい理論としてではなく、注目、観察、原因、環境という理解しやすい手順に落とし込んでいる点です。そのため、専門知識が十分でなくても、日常の対応に結びつけやすい実用性があります。類書と比べると、早期療育の臨床的な知見と家庭や園で使える関わり方を同じ本の中でつないでいる点が際立っています。発達障害児だけに限定されない応用可能性もあり、保育の基本を見直したい読者にも有益です。現場で今すぐ使えることと支援の考え方を両方学べる一冊として位置づけられます。ご支援いただける場合は上の屋敷、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。